ルルとミミ。著者、戸田健作画、夢の旧作。翻訳者、ガーネット。昔、ある国に水晶のような水がいっぱいに光っている美しい湖がありまして、その縁に一つの小さな村がありました。そこに住んでいる人たちは親切な人ばかりで、本当に楽しい村でした。けれども、その湖の水が黒く濁ってくると、この村に何かしら悲しいことがあると言い伝えられておりました。この村にルルとミミという可愛らしい兄弟のみなしごがおりました。二人のお父さんはこの国でたった一人の上手な鐘作りで、お母さんが亡くなった後、二人の子供を大事に大事に育てておりました。ところがある年のこと、この村のお寺の鐘にひびが入りましたので、村の人たちに頼まれて新しく作り上げますと、どうしたわけか音がちっとも出ません。お父さんはそれを恥ずかしがって、ある夜二人の兄弟を残して湖へ身を投げてしまいました。その時、この湖の水は一面に真っ黒く濁っていたのでした。そうしてルルとミミのお父さんが身を投げると間もなく、湖はまた元の通りにきれいに澄み渡ってしまったのでした。それから後、この村のお寺の鐘を作る人はありませんでした。夜明けの鐘も夕暮れの鐘も、または休み日のお祈りの鐘も聞こえないまま、何年か経ちました。村の人々は皆ルルとミミを可愛がって育てました。そうしていつもルルに言って聞かせました。早く大きくなっていい鐘を作ってお寺へあげるのだよ。死んだお父さんを喜ばせるのだよ。ルルは本当にそうしたいと思いました。ミミも早くお兄さんが鐘をお作りになればいい。それはどんなにいい音がするだろうと、楽しみで楽しみでたまりませんでした。二人は本当に仲良しでした。そうしてよく湖の縁に来て、はるかにお寺の方を見ながら、いつまでもいつまでも立っておりました。大方、お寺の鐘つき堂を見て死んだお父さんのことを思い出しているのだろう。本当にかわいそうな兄弟だと村の人々は言っておりました。水が濁るとよくないことがあると言われていた湖の水晶のような水がまたも少しずつ薄黒く濁り始めました。村の人々は皆どんなことが起こるかと恐ろしさのあまり口をきく者もありませんでした。しまいにはみんな顔を見合わせてため息ばかりするようになりました。それでも湖の水は夜が明けるたんびにいくらかずつ黒くなってゆくのでした。その時にルルはお父さんが残した仕事場に入って一生懸命で鐘を作っていました。そうして いよいよ一つの見事な鐘を作り上げましたので、喜び勇んで村の人にこのことを話しました。鐘ができました。どうぞお寺にあげてください。村の人々は我も我もとルルが作った鐘を見物に来ました。その立派な格好を撫でてみたり、またはそっと叩いてみて、その美しい音に聞き取れたりしましたが、みんなそのよくできているのに感心をしてしまいました。そうして日を決めてお寺にあげて、この鐘を突き鳴らして村中でお祝いをすることになりました。湖の水はいくら濁ったって構うものか。鐘作りの名人のこのルルが死んだお父様を喜ばせたいばっかりに、あんな小さななりをしてこんな立派な鐘を作ったのだもの。こんなめでたいことがあるものか。この鐘を鳴らしたらどんな悪いことでも消えてしまうに違いない。湖の水も澄んでしまうに違いない、と村の人々は喜んで勇み立ちました。その日はちょうどお天気のいい日でした。地にはいろいろな花が咲き乱れ、梢や空にはさまざまな鳥が鳴いて、まぶしいお天道様が白い雲の底からキラキラと輝いていました。村の人々はおじいさんもおばあさんも大人も子供もみんなきれいな着物を着て、ルルが作った鐘のお祝いを見にお寺を指して集まってきました。お菓子屋やおもちゃ屋や覗き眼鏡や風船売りや操り人形などがお寺の門の前にはいっぱいに並んで、それはそれはにぎやかなことでした。ルルの偉いことや耳の美しいことを口々に話し合っていた村の人々は、その時ぴったりと静かになりました。ルルが作った鐘は坊さんの手で高く高くお寺の鐘つき堂に吊り上げられました。銀色の鐘は春のお天道様の光を受けてまぶしく輝きながらゆらりゆらりと揺れました。村の人々は感心のあまりため息をしました。うれしさのあまり涙を流したものもありました。この時ルルは鐘つき堂の入り口に立って、あまりのうれしさにブルブルと震えながら両手を顔に当てておりました。その手を妹の耳がそっと引き寄せて接吻しました。兄弟は抱き合って喜びました。お父様が湖の底から見ていらっしゃるでしょうね。けれども、まあなんという悲しいことでしょう。そうしてまたなんという不思議なことでしょう。お寺のお坊さんの手でルルの作った鐘が鳴らされましたとき、鐘ははじめにただ一度かすかなうなり声を出しましただけで、それっきり何ぼたたいても音を立てませんでした。ルルは地びたにひれ伏して泣き出しました。耳もその背中に倒れかかって泣きました。これこれ、ルルや、そんなに泣くのじゃない。お前はまだ小さいのだから、鐘が上手にできなくてもちっとも恥ずかしいことはない。耳ももう泣くのをおやめなさい。 といろいろに村の人は兄弟を慰めました。そうして親切に2人をいたわって家まで送ってやりました。ルルは子供ながらも一生懸命で金を作ったのでした。この金こそはきっといい値が出るに違いない。そっと叩いてもたまらないいい値がするのだから。湖の底に沈んでいらっしゃるお父様の耳までもきっと届くに違いないと思っていたのでした。その鐘が鳴らなかったのですから、ルルは不思議でなりませんでした。どうしたら本当に鳴る鐘が作れるのであろうと考えましたが、それもルルにはわかりませんでした。ルルは泣いても泣いても尽きないほど泣きました。ミミも一緒に泣きました。こうして兄弟は泣きながら家に帰って、泣きながら抱き合って寝床に入りました。その夜のこと、ルルは一人起き上がりまして、泣き疲れてすやすや眠っている妹の頬にそっと接吻をして家を出ました。ただ一人で湖の縁へ来て、真っ黒く濁った水の底深く沈んでしまいました。村の人が心配していた悲しいことがとうとう来たのです。ミミは一人ぼっちになってしまったのです。けれどもミミはどうしてあの優しい兄さんのルルに別れることができましょう。村の人がどんなに親切に慰めても、ミミはただ泣いてばかりいました。そうして朝から晩まで湖の縁へ来て、死んだ兄さんがもしや浮き上がりはしまいかと思ってぼんやり草の上に座っておりました。かわいそうなミミ。ルルが湖に沈んでから何日目かの晩に、湖の向こうからまんまるいお月さまがそろそろと昇ってきました。ミミはその光に照らされた湖の上を眺めながら、家へ帰るのも忘れて座っておりました。湖の周りに数限りなく咲いている睡蓮の花も、その夜はいつものように眠らずに、ミミの姿と一緒に開いた花の影を水の上に浮かしておりました。お月さまはだんだん高く上がってきました。それと一緒に睡蓮の花には涙のような露がいっぱいにこぼれかかりました。ミミは睡蓮の花が自分のために泣いてくれるのだと思いまして、一緒に涙を流しながらお礼を言いました。睡蓮さん、あなたたちは私がなぜ泣いているかよくご存知ですわね。その時睡蓮の一つがゆらゆらと揺れたと思うと、小さな声で耳にささやきました。かわいそうなお嬢様、あなたはもしお兄様にお会いになりたいなら花の鎖をお作りなさい。そうして明日の晩、お月様が湖の真上においでになる時までに、その花の鎖が湖の底まで届く長さにお作りなさい。その鎖につかまって湖の底の真珠の御殿へいらっしゃい。お兄様のルル様を 湖の底へお呼びになったのはその女王様です。睡蓮の花がここまで行った時、あたりが急に薄暗くなりました。お月様が黒い雲に隠れたのです。そうしてそれと一緒に睡蓮の花は一つ一つに花びらを閉じ始めました。ミミは慌ててその花の一つに尋ねました。睡蓮さん、ちょっと花びらを閉じるのを待ってください。どうして真珠の御殿の女王様は兄さんをお呼びになったのですか。けれども暗い水の上の睡蓮はもう花を開きませんでした。湖の底の女王様はどうして私だけを一人ぼっちになすったのですか、と耳は悲しい声で叫びました。けれども湖の周りの睡蓮はすっかり花を閉じてしまって一つも返事をしませんでした。お月様もそれから夜の明けるまで雲の中に隠れたまんまでした。あら、ミミちゃん、こんなところで花の鎖を作っててよ。まあ、きれいなこと。そんなに長くして何になさるの、と大勢のお友達がミミの周りに集まって尋ねました。ミミは夜の明けのうちから花の鎖を作り始めていたのですが、こう尋ねられますと寂しく笑いました。私、この鎖をもっともっと長く作るとそれに捕まってお兄さんに会いに行くのです。あら、そう、それじゃあ私たちもお加勢しましょうね。ミミのお友達の女の子たちはみんなこう言って方々から花を取ってきてミミにやりました。ミミは草の葉を寄り合わせた糸にその花を一つ一つつなぎまして、長い長い花の鎖にしてゆきました。